こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ベートーベン捏造名プロデューサーは嘘をつくわ。影原師範が作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーベンの晩年に仕えた秘書アントン・フェリックス・シンドラーと会話帳をめぐる海流問題を追った歴史ノンフィクションである。聴力を失ったベートーベンが周囲との筆談に用いた会話帳は彼の生活、人間関係、創作の背景を知る重要資料とされてきた。本書はその資料にシンドラーが手を加え、さらに電気執筆を通じてベートーベン像を形作ったとされる経緯に焦点を当てる。目的は単に偉人の秘密を暴くことではない。なぜ一人の秘書の執着が後世の常識になり得たのか、資料電気読者の期待がどのように結びつき天才の伝説を強固にしたのかを検討する。音楽史、電気研究、情報の信頼性、熱狂的なファン心理が交差する一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に会話帳改良事件が示す一次資料でも無条件には信頼できないという問題。本書の中心にあるのはベートーベンが難聴のため筆談に使った会話帳である。会話帳は周囲の人物がベートーベンに向けて書いた言葉を残しており、晩年の作曲家を知るための極めて重要な一次資料である。しかし資料が古い手書きである本人に近い場所から出たというだけで、自動的に真実を保証するわけではない。テス72年に公表された海流の発見は、シンドラーがベートーベンの死後、会話帳の一部に書き込みを加えた可能性を示し、長く信じられてきた逸話の土台を揺るがした。本書はこの事件を、資料の真座を判定する技術的な問題だけでなく、資料を保管し選別し、引用する人物の利害の問題として捉える。読者は史実平品として発見されるのではなく、残った記録の来歴、欠落、改変の可能性を吟味して組み立てられるものだと理解できる。次に、シンドラーの電気執筆はベートーベン像を制作する行為だった。シンドラーはベートーベンの秘書であり、死後にはその伝記を著した人物として知られる。本書が名プロデューサーという逆説的な語を掲げるのは、彼を単純な詐欺師として閉じ込めず、後世に流通するベートーベンのイメージを設計した存在として検討するためである。偉大な芸術家について人々が求めるのは作品一覧や年譜だけではない。苦難を克服する姿、孤高の気質、運命にあがう精神といった作品を理解しやすくする人物像でもある。シンドラーは自身がベートーベンに近しい理解者だったという位置を確保しつつ、作曲家を落星として語り継ぐ枠組みに関与した。本書はこうした電気的な演出が史実と混ざる危険を描く。同時に、虚偽が広まるのは発信者の悪意だけではなく、受け手が魅力的で整合的な物語を受け入れやすいからでもあることを示す。伝記を読む際、誰が何の目的で語っているかを問う視点を与える。さらに、運命が扉を叩く音の逸話から考える名言名場面の流通経路。ベートーベンの交響曲第5番冒頭を運命が扉を叩く音と説明する有名な逸話は、作品を聴くための強力な案内役になってきた。一度この言葉を知ると、聴き手は4つの音型に劇的な意味を乱し、音楽と作曲家の人生を自然に結びつける。本書が扱う海流問題はこうした広く定着した説明にも、出典と伝達経路を確かめる必要があることを印象づける。もっとも、逸話の由来に疑義があることは、交響曲第5番の音楽的価値を否定することではない。問題となるのは、後から作られた解釈が、いつの間にか作曲者自身の発言や確定した事実として扱われる点である。本書は名言逸話、人物表が反復引用されるうちに権威を帯びる仕組みをベートーベンをめぐる具体例から考えさせる。音楽鑑賞者にとっても説明文を鵜呑みにせず、作品そのものと電気的物語を区別して受け取る契機となる。そして聴覚障害と筆談の記録を悲劇的な天才神話に回収しないベートーベンの難聴は、その音楽を語る際にしばしば障害を超えた不屈の天才という単純な物語にまとめられる。聴力を失った晩年の彼が筆談によって他者と関わったこと、そしてその筆談記録が後世のベートーベン像を左右したことが重要である。ここで難聴は感動的な伝説を補強する装置ではなく、本人のコミュニケーション、対人関係、情報の残り方に直接関わる現実的な条件として現れる会話帳が残ったからこそ、晩年の生活を具体的に探る道が開かれた一方、その記録が改変され得たからこそ、本人の声をそのまま取り戻すことは難しい。本書は障害の経験を安易に美化せず、記録の偏りと解釈の媒介を意識させる。ベートーベンを個人的な記号として消費するのではなく、周囲との関係の中で生き、作品を残した複雑な人間として見直すことが本書の知的な功用である。最後に、捏造を暴いた後にも残る落星ベートーベンという文化で事実、 会話帳の改流が明らかになっても、シンドラーが広めることに関与したベートーベン像は簡単には消えない。本書の射程は虚偽を訂正して正しい年表へ戻すことだけにとどまらない。多くの人が電気、学校教育、演奏会の解説、映像作品などを通じて共有してきた苦悩する偉大な落成という像は、資料批判を経た後も文化的な記憶として働き続ける。この持続性は、誤った情報が訂正されにくいという警告であると同時に、芸術家の評価が作品そのものだけで決まらず、語られ方によっても形作られるという事実を示す。本書はシンドラーを非難するだけでなく、後世の読者もまた魅力的な物語を選び再生産してきた可能性を考えさせる。だからこそ問題は19世紀のスキャンダルに限定されない。現代の評伝、 SNS 上の引用、ファンによる人物像の共有にも通じる情報と敬愛の緊張関係として読むことができる。結論として、本書はベートーベンの作品や生涯に関心がある読者はもちろん、伝記、歴史ノンフィクション、ミステリー的な資料検証を好む読者に適している。クラシック音楽の専門知識を前提に作品分析を積み重ねるタイプの入門書ではない。むしろ会話帳という具体的な記録を入り口に、誰が歴史で人物のイメージを作り、その像がなぜ長く信じられるのかを追求する点に特色がある。読後にはベートーベンについての定番の逸話をそのまま受け取らず、出典、語り手、伝達の過程を確かめる姿勢が身につく。また偽りを含む伝説であっても、それが作品需要や文化的記憶に及ぼした影響まで考えることで、史実と物語を二者択一にしない見方も得られる。一般的な作曲家伝記が偉大な人生を整然と紹介するのに対し、本書はその整然とした像がいかに作られたかを対象にする。天才崇拝、ファンの愛情、情報操作が交差する場所を読みやすい歴史ノンフィクションとして示した点で際立っている。ご支援いただける場合は、影原師範ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。